今日はね、まあ前から言ってましたけどもね、ワンシーズンに一回、まあ、ちょっとね、アニメファンな感じで言うと、ワンクールに一回の、アニメレビューね、今回は2011年、冬ですね、新着アニメレビューの、まあ、コーナーというかね、恒例なんで、みんな、あんまりアニメ好きじゃないかもしれないけど、ね、俺が一応ね、見たから、ね、これをちょっとね、紹介していこうというね、今週なんです。だから、ちょっとね、いつも見たいな、ね、感じではないですけども、きちんと、ね、前半戦なんで、後半戦はいつも通りね、予定としては、ダッチワイフのね、お話がありますからね、そこまで、みんな我慢してアニメの話聞いて、で、30分間でアニオタになってもらって、そこからね、ダッチワイフに進んでいただけたらね、なかなかいい感じになるんじゃないかなと思いますんでね。そんなんでね、今日もね、やっていきたいと思います。同点ネット、アットネットラジー、パーソナリティパルです。こんばんは。いやー、まあアニメレビューもね、一つなんですけど、先にちょっとね、報告をしていこうかなと思って。りそな銀行ことね、りっちゃんからのね、まあ借金が毎月毎月ね、取り立てがあるんですけど、とうとう、借金ゼロになりましてね、ようやく。で、今日はね、そういうことで、ちょっとなんていうのかな、軽いね、体が軽い感じでね、おしゃべりの方がね、できるかなと思います。長かったなぁと思って。やっぱり、ね、全然アニメの話いかないですけど、ね、借金の話になりますけどね。やっぱ、その前の仕事をね、辞めたのが多分、3月とか2月に辞めちゃって、で、そこから半年ぐらい、何もね、まあ、収入がないわけではなかったけども、で、仕事しないでさ、生きてたらやっぱしさ、50万ぐらいね、マイナスになっちゃうんだよね。で、それをさ、9月から始めた派遣の会社でね、コツコツと返してってさ、だから、9、10、11、12、1、まあ、5ヶ月ぐらいで、ね、50万ぐらい返せたかなと。まあもちろんね、今住んでるところ、家賃かかってないっていうね、本当はもう払わないといけないんですよ。もうこの、ね、お金払わなくていい、この住処ですけど、これはもう、そこの、ね、持ち主の慈悲で、ね、払わないで住んでるだけの話であって、本来はね、もう払わなくちゃいけないところなんですけどね、まあ、来月からね、気持ち、まあ、5万円ぐらいかな。本当は多分ね、6万後半ぐらいのね、値段の、ところなんですけど、ね、もう無理だからさ、5万円でなんとかって言って、で、少しずつね、返していこうかななんてね、思っているという、そんな近況を喋りつつも、ね、忙しいんですよ。だから派遣社員でさ、頑張って働いて、で、せっせとね、お金を返しながらも、今週は、アニメを超見まくったというね。今回のね、冬のアニメはね、多いね。この間の秋のアニメはそんなに多くはなかった感じはするけどね、今回ね、すごい多くて、ざっとですね、数えます。新しいのだけで多分14個あるね。俺が見ただけでも。あとはね、まあ、見る気もしなかったやつがいくつかあると思うので、ちょっと見たやつでももう14個あるので、まあ、これをね、今日はね、喋っていきたいと思います。で、一応ね、お便りもお待ちしてます。なんかあれば、今期ね、一番おすすめのアニメはこれですねっていうね、あったらじゃあちょっとね、お便りください。他のお便りでもいいですけども。で、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしております。掲示板ですと、童貞ネットとググっていただいて、ホームページありますから、そこの、掲示板から、ラジオ用スレその2というところがあるので、そちらの方に、お便りいただくか、メールの場合はメールアドレスがあります。メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお便りください。 まあね、3つ4つね、これがいいこれがいいってそれ送られてもね読めませんから、一つもう厳選して、もう今期はもう変な話、まあね、14個ぐらい俺見てますけど、もう13個見ないでもね、本当にこの一つだけなんとかね見れればね、まあなんとか3ヶ月生きていけるかなぐらいのね、おすすめのね、アニメをね教えていただけたらなと思います。で俺の方はね、まあそんなんでね今日1時間ね、23時からやっていきたいと思います。でねまずまあ毎回思うんだよね、一つ一つに対してねレビューしてると超時間かかるから、まあ、ざっとね見たやつを言って、その中からね5個ぐらいかなね、ちょっとおすすめをねあげたいかななんて思うんですけど、で一応前のね、新番組じゃなくて継続して見てるやつがまだあって、継続して見てるのがバクマンで、とある魔術のインデックス、あとドラゴンボール回ね、これは引き続き見てます。いいですね、バクマンはね本当にいいですね。で、インデックスは相変わらずねちょっと説教アニメということで新ジャンルを確立したのでね、まあ見てますけども、で今回新しく見ているもの、リストを上げます。お兄ちゃんのことなんて全然好きじゃないんだからねっていうねものです。あとはリオレインボーゲート、君に届け、第2期で、魔法少女マドカマギカ、インフィニットストラトス、ゴシック、カードファイトヴァンガード、フリージング、これはゾンビですか、ドラゴンクライシス、放浪息子、フラクタル、レベル E、 夢食いメリーとね、以上新しいもの14個ということでね、まあ結構みんなも見てると思うんだよね。ね、だって童貞ネットっていうぐらいは童貞のねえ人間なんてそんなアニメかゲームかねそういうことですから、俺が高校とか専門学校の頃なんてのはアニメゲームねそれに尽きますからね。まあそんなんでもないのかな、最近のね若者はね若者のアニメ離れですよね、しょうがないねってことで。で今回ねおすすめをね喋りたいかなと思うんだけど、とか言いつつもバッとやっぱし一つ一つ言っちゃおうかね。お兄ちゃんのことなんて全然好きじゃないんだからねっていうねアニメが、なんか前のさ、俺の妹がこんなに可愛いわけがないとね、似たようなタイトルですけど、最近こういうね手のねタイトルが多いですけど、いやこのなんて略すのか知らないけどね、お兄ちゃんのことなんて全然好きじゃないんだからねっていうね、略し方がわかりませんけども、なんかキャラクターデザインがねひどいんだよねパッと見最初ね。だけどまあ内容はね面白くてこれ見ようかななんて思ってます。まあこのぐらいのねさらっとしたレビューにしていかないと1時間でね全部アニメの話になっちゃうから、みんなねそれもね望んでないと思うから、今日なんてみんなあれでしょ、高校生はセンター試験でしょ、ねセンター試験で昨日今日頑張ってさ、で毎週聞いてるラジオがあるから聞こうかなと思ったらずーっとお兄ちゃんのことなんて全然好きじゃないんだからねみたいなね話をされてもさうんざりだからね。で他はね、リオレインボーゲート、これパチスロ、ね、のリオっていうね可愛いキャラクターがいるんですけどもね、これのアニメということでね、一応1話2話両方見ちゃったっていうね、なんでもないアニメ本当にただ流しとくだけでもただリオが可愛いから見るみたいなね、アニメです。別に見なくてもいいですけどリオは可愛いです。であと君に届け第2期、君に届けはさもう俺一期の頃からも言ってるしね、漫画の方もねすごいいいっていうね話をしてますけど、二期も、いいですね。変わらず結構二期って続きものの二期だとしてもクオリティ下がったりするんだけど、 この2期はそんなにクオリティ下がってないと思うから、やっぱしね、面白いよねと思って。で、エンディングのね、君とどっていうね、変なコーナーが、なんか新しくなったな、なんか名前が。ね。で、あそこのね、その放送局のアナウンサーのね、女性の女子アナが、最後のコーナーやってるんですけどね、相変わらずなんかね、変な感じで、やってますけどね、まあ面白いんでね、これはおすすめ。ただ一期を見てなければね、ちょっときついので、まあ DVD でね借りて、で二期にね頑張って参加してもらえたらなと思います。あと魔法少女マドカマギカっていうね、ものがね新しいの始まりましたけど、ちょっと期待してたんでね、シャフトね、制作会社はシャフトで、監督が辛抱、絶望先生とかね、あの辺をやっている人たちなんですけども、で、ちょっとね、面白いかななんて思って見たんですけど、まだわからないね。1話しかまだ見てないので、ちょっと2話を見て判断したいけど、まあ、なんか、ぼちぼち、ね、見れるかなと思うんでね、これちょっと一応見ていこうかなと思います。で、あとは、インフィニットストラトスっていうね、IS ってやつなんだけど、意外と面白い気がしてる。これ2期、2話も見ようと思って、多分これ全部見れるんじゃないかななんて思うんですけど、意外と絵もいいし、話もそんなになんか、コリコリの凝った設定でもなくてね、面白いかななんて思うんですけどね。で、あとは、ゴシック。で、ゴシック、なんかすごい前評判良かったらしくて。でも、あんまりね、どう？あんま面白くないかななんて、可愛いんだよね。キャラクターは可愛いんだけど、内容はどうかなみたいな。ミステリーとか言ってっけど、そんなミステリーでもなくねみたいなね、話があったりとか。で、制作会社がボンズなんだけど、エウレカとかね。ボンズなんですけど、最近のボンズはどうしちゃったのかななんてね、思ってしまったりするんですけどね。本当にまあ、エウレカとかね、ヒーローマンとかね、あれはすごいボンズ臭がするなっていうボンズなんですけど、ゴシックとかね、あとはあれもそうでしょ、何、土曜日5時からやってるやつ、タクト、ね、キラボシ、あれ見てないしね。ちょっとボンズ最近どうかなってね思ったりします。で、カードファイトヴァンガードね、これなんか朝夜更かししちゃってね、朝テレビ見てたら流れてね見ちゃったんですけど、まあカードね、武士ロードがね提供のね、今度またカード旋風巻き起こすぜみたいなねやつなんですけど、まあ俺が小学校中学校だったらね見ていたかなっていうねところで、まあもう見ないと思うけど、さすがにね14個ある中でね、カードファイトまで俺は見てられないからね、コツコツとね、削っていく作業をしていかないといけないということで、あともう一つがフリージング。フリージングはね、まあまあ見れたんだけど、もういいかななんてね、多分2話見て判断するべきなんだけど、これは逆に2話見て見ることになっちゃうのもなんかめんどくさいので、1話目で切れる気がしたので切ろうかなと、ね、思います。悲しいですね。で、あとこれはゾンビですか、これ結構面白いかななんてね思うんですけど、ただまあパクリがね多分多いんだよね。もしかしたらパクってないのかもしんないけど、これパクリなんじゃねっていうところが、盛りだくさんね。なので本当はねパクリじゃないのかもしんないけど、見る人が見たらねそういう風に感じちゃうところも多々あってね。だけどセンスはいいと思うね、笑えるし、だからちょっとねこれは面白いかなと思って、これは見る予定で、あとはドラゴンクライシスで、これはね面白いし、おっぱいがねいいんですけど、 うん、おっぱいがいいんですけどね、このやつは。で、ヒロインみたいな女の子が、クギミヤ、ね、クギュウですよ。で、主人公のね、男の子が、リュウジっていう名前で、クギュウが、ね、リュウジ、リュウジと言うから、ちょっとトラドラをね、思い出さざるを得ないっていうね、ところで、まあ一応2話見て切るかな、みたいな。いや、多いからね。今回14個とか見れないからね。切っていかないと。ね。アグレッシブにね。で、あとは、放浪息子。これ、ノイタミナ枠ね。8チャンネルのね。放浪息子どうなのかな？結構評価は高そうだけど、あんまり、ねえ。女装、女の子の格好したい男の子とね。男の子の格好したい女の子みたいなね。そんな子たちが織りなす青春、ラブコメディみたいな。いや、全然コメディじゃないんですけど、どうなんだろうね。絵とかもね、まあ、切ろうかね。ね、これ評価高いので、その、絶対話題にもなるし、いいんでしょうけど、そんな、俺はもっとアニメしたね、萌え萌えのロリロリの方をね、見たいっていうね。いや、嘘です。全然、ロリロリとか好きじゃないんでね、もっと俺はミサトさんみたいなね、カツラギミサトみたいなの出てくるね、アニメしかちょっと見たくないんでね、ちょっとそれを、まあちょっとね、放浪息子からはね、期待できないかなと思うんでね、切るということで、あともう一個のいったみな枠で、フラクタル。フラクタルは春日とかね、ラキスタとかなんかいろいろやってます。山間っていうね、監督がやってるやつで、これが当たらなかったら山間は業界辞めるぐらいの話をしてるらしいので、山間の遺作と呼ばれるねフラクタルなんですけども、まあでも期待してるんです。このノイタミナ枠かつ山間っていうねことで、で見たら、まあ絵はね、いいんですよ。いいんだけど、始まって速攻で、まあパクリがね、もう最近ちょっとパクリが多いね、このね、これはゾンビですかにね、関してもそうですし、フラクタルにしてもね、ちょっとパクリ疑惑が多いんだけど、まあ、フラクタルに関しては完全にナウシカだからね、風の谷のナウシカ的なパクリっていうか、ね、そこに出ている乗り物を登場しちゃってるけど大丈夫みたいなね、そういうのもねいっぱいあるんだけど、まあそれはそれで置いておいてね、まあそんなのはそんなスパイスですから、そんなのはね、だから普通に面白い、意外や意外、期待を裏切らないね面白さだったからね、フラクタルいいと思うね。俺ちょっと今期1かもしれないね。世界観とかも、最近多いじゃない？世界観とか凝りすぎてたりとか、設定が凝りすぎちゃってて、もう最初から超集中してみないと置いてかれちゃうみたいな。よくあと、ライトノベルとかさ、ね、原作読んでないと、アニメ見てもよくわからないとかね、そういうの多い中で、普通にアニメを見て、あ、面白いなって思って、そのまま話でもついていけてっていうね、そういう構成があって。とてもいいんじゃないかななんてね、僕は思うんですけどね。普通にちゃんとしたストーリーなのに中でねちゃんと笑えるしね、僕はね好きかななんて思うんですけどね。で、あとはもう一つがレベル E ね、幽遊白書とかね、ハンターハンターとかのね作者がかなり前に、幽遊白書を書く前にね書いていた漫画でレベル E というやつなんですけども、これがねなぜかアニメ化ということでね、で1話見たんですけど、まあ普通に、うん、普通だったよね。全然悪くないしいいんですけど、なんだろう、まあ単行本読んでる人はね、まあそれはそれでいいのかななんてね思うんで、俺もでも単行本1、2巻ぐらいしか読んでないんでね、全3巻だっけ、ちょっとね、よくわかんないですけど、なのでまあ一応ね、時間があったら見ようかなっていうね、うん、多分でもあったら見ちゃうかな、そういう普通に、量作だから ね、ちょっと埋もれちゃってる感がもしかしたらあるかもしれない。こんだけね、アニメやってるから。だけど、本当に不作のところでこいつがいたら、確実にトップを取れるぐらい多分面白いです。普通に安定してるしね、うん、裏切らないと思うんでね、まあ見て損なしっていうことですね。あとは、最後、夢食いメリー。ね、これが問題作ですよ。ね、みんなどっちなんだこれは。面白いと思って続けてみるのか、もう1話で切ってるのか。ね、ヒロインの女の子可愛いじゃない？主人公みたいな女の子は可愛いからいいんだけど、ちょっとね、違うかななんて思うんですけど、もうね、最近の若いね、子たちの好きなアニメはね、あんまりわからないから、おじさんになってくるとね。そうすると、ちょっと夢食いメリーはね、僕はちょっともうきつくなってきちゃってるなって思うんだけど、どうなんだろうね。小説の方でね、もしかしたら読んだら面白いのかななんてね、思うんですけど、切るかな、これは切っちゃうな。ね。さすがに。ま、だってさ、前からの、その引き続き見てるやつでも、バクマン、インデックス、ドラゴンボールって3つあるわけでしょ。ここに、例えば、じゃ今回新しいの17個のうちに、半分、7個ね、見たとしても、合計で10個だからさ、結構な量だよ。ないでしょ、だって、1週間のうちにアニメ何本ぐらい見てるって、うん、10本って、気持ち悪いでしょ。もうだけど、まあ、10本ぐらい見るしかないんですけど、ね、今回は良作が多いですから。なので、そんなんでね、ちょっとね、まあ、ベスト5的なところをね、読んでいこうじゃないかとちょっとね、思うんですけども、じゃあちょっとね、5位とかないけどね、全部、まあ、同一で、で、ちょっと5本あげたいと思うんですけど、まあ一応ね、絶対見るのは、フラクタル。これ、まあ1位だよね。1位とか2位とかないんだけど、まあ確実に見ていくかな。うん。フラクタル。おすすめだと思う。俺の中で。うん。これは多分、とてつもない途中で超展開があったとしても、うん。頑張って全部見ようかなと思ってね。面白いと思うんだよね。違うのかな？ね。ちょっと、ずれてきちゃってるのかもしれないですけど、僕は好きだったんで。で、あとは、これはゾンビですか？もう見ると思うんだよね。ただ、まぁ、ちょっとギャグ的なところはね、強いから、なんだろう。ちょっと似てるのは、うん、バカとテストと、召喚獣的な、あ、そんなんだったっけ？ね。そんなやつ、召喚獣じゃないよね。なんだっけ？ちょっとわかんないですけども。そんな感じがしますね。ああいう感じの。でももっと面白い。もう少し、さらに面白くした感じの、アニメなので、まあ見ようかななんてね、思います。まあ、そうだね。2話、3話見て判断ってのあるかもしれないけど、2話も3話も同じような感じだったらね、全部見ちゃうかななんて思います。あとは、そうだな。インフィニットストラトス。うん。意外と面白い。結構ロボット系じゃロボット系なんだけど。うん。面白いね。キャラも可愛いからさ。うん。いいと思うんだよね。で、話の内容も面白そうだし、ただ、今後のね、展開が、なんか、その、インフィニットストラトスのその IS っていうなんか機械をね、乗るんだけど。で、その機械の、乗るための学校みたいなね、ところでのそのドタバタなんでしょうけど、現状では最初の段階で何かと戦うとかじゃなくて、まあ、生活を豊かにするとか便利にするためとかで、そういうね、機械に乗ったりとかっていうね、話っぽいんで、なんかその後ね、敵が出てくるわけでしょ。で、それと戦う時になって、なんか、だるいな、みたいなね、感じになんなければね、面白いんじゃないかなと思うんだけど。そんなないんかな？校内での運動会レベルなのかな？競い合ってみたいな。俺がトップみたいな感じでね、終わるんでもいいんですけどね。戦い始めちゃった時にね、どうなるのかっていうね。そこを注目ということかな。 あとは、普通に君に届け第2期、これ普通に見るからね、まあ、説明不要ということで、ね、これはまあ見ます。であともう一個だよね、最後何かな、まあ魔法少女マドカマギカかなは見ようかなと思ってますね。あんまり最近シャフトとか、そうね、制作のシャフトで辛坊監督、荒川アンダーザブリッジもそうなんだけど、ちょっとね自分はあんまり受け付けなかったので見れなかったんだけど、まあ辛坊監督の作品はまあ見たいわけよね。だけどちょっとね受け付けなくて見れなかったのあるから、今回はなんか受け付けそうなので、まあ見ていきたいかなと思ってね。そう、なるべくねこっちは見たいんだけど受け付けないときはしょうがないからね、それはしょうがないってことでね。荒川アンダーザブリッジもさ1期と2期あってさ、1期頑張って3、4は見たんだけどね、無理だったからね、2期も見れずに寂しい思いしましたからね。でこれ5個あげちゃったんだけど、まあ君に届けはね一つのうち入らないとね、前からの続きもんだしね、第2期ということだから、まあ外したとして、あともう一個、お兄ちゃんのことなんて全然好きじゃないんだからねっていうね、これはやっぱし見ようかなね。ド変態妹ですよ、でド変態兄貴ですよね、それのね、織りなすですよ、ね、ドタバタコメディですよね、うん、面白い、普通に絵とか受け付けないし、これ全然可愛くねえじゃんっていう絵だし、体細いし、なんだこりゃなんだけど、普通に30分見終わるじゃん、意外と妹が可愛く見えてくるよね、うん、全然大丈夫になってくる。なのでまあちょっと絵で受け付けないで見れないなーっていう人もね、よかったらねちょっとね、お兄ちゃんのことなんて全然好きじゃないんだからねっていうね、このタイトルからねちょっとね頑張って見てもらいたいというところもね含めてね、まあおすすめのね一つに入れたいかなと思います。そんな感じで、まあフラクタル、これはゾンビですか、インフィニットストラトスで、魔法少女マドカマギカね、あとお兄ちゃんのことなんて全然好きじゃないんだからねと、あとは番外で、君に届け第2期とね、こういうことだと思います。まあ外さないでしょうね、でも時間ないよっていう人いたらね、フラクタルね、フラクタルだけでいいと思いますね、他は面白そうだけどアニメ好きな人にはとってはねいいと思うけど、パンピーでリア充なみんなにとってはちょっとロボットとかね魔法とかねあんまりっていう人いたら、フラクタルぐらいだったらね、うん、ナウシカだからね、言ってもね、パクリじゃないですよ、ナウシカですから、あくまでオマージュですよね、うん、そういうことでおすすめかななんてね思います。そうなんでね、ちょうど30分喋りきったよね、アニメレビューということで、またね、ワンシーズンに1回ありますから、3ヶ月後ねまたコーナーがやってくるのかっていうね、ちょっと震えながらね、また楽しみにね待っていてもらえたらなと思います。じゃあちょっとねお便りもいただいてるのでね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん、今期アニメは IS でしょっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。インフィニットストラトスね、やっぱそうなのかな、面白いもんね普通に、肩の力をね抜いてで見れるかななんてね思うんだけど、全体的に俺がさっき挙げた5個ぐらいはあんまりそのがっつり集中して見なくても多少にね、うん、いいと思うんだよね、わかりやすいし入っていけるすぐにね、なのでいいかななんて思います。ラジオネーム688番さん、さすがパルさん、アニメ語りすごいです、こんな30歳いませんよ、面接とかで言えますね、パルさんのアニメ情報で自分は参考にさせてもらっています、フラクタル見ようと思いますよね、ありがとうございます、お便りです。うん、フラクタルがいいよね、うん、まあおすすめだよね、他ね、うん、 まあ外さないと思いました。あの俺が挙げた中だとこれはゾンビですかってやつが一番ちょっとフラフラしてる感じしますけど、でも俺もね面白いと思うんでね、暇な人ね、ニートね、あとちょっと高校受験失敗しちゃった人とかね、ね今日センター試験あんまりうまくいかなかった人とかね、まあアニメを見てさ、なんかちょっと気分をねちょっと一回リセットしてさ、それでまあ明日から本気出して頑張っていこうよってねことかな、ね、今日はもういいんですね、明日頑張るね、で明日になったら明後日頑張るってことでさ、それで生きていくと30歳ぐらいになってこんな感じになれるからね、うん、大丈夫、30歳生きてるからさ全然大丈夫だよね、頑張ってね生きていきましょうということで、あとお便り、ラジオネーム N さん、お兄ちゃんのことなんてとか本当石原知事に喧嘩売ったアニメだよなというねお便りいただきました、ありがとうございます。本気で喧嘩売ってるよね。だでも、まあ、言ってもね、前期でよすがの空とかさ近親相関があったわけじゃない、そう考えたらね、浴室なんていうの、脱衣所でお兄ちゃんのパンツが置いてあって、お兄ちゃんのパンツだってね、くんかくんかみたいなのをするアニメはさ全然逆に健全でしょ、粘膜の絡み合いないからね、粘膜の絡み合いがあったらまずいけど、なくてね、くんかくんかだったらさ、そんなのね、俺の妹がこんなに可愛いわけがないでさね、黒猫だってくんかくんかって言ってたわけだから、全然アニメ見てない人にわけわかんない話なんでね、まあこの辺でねアニメの話はね終わりにして、みんなのわかるね、オナニーの話をねしていきたいかなと思います。じゃあちょっとねコーナーねいきたいと思います。コーナーオナニー最前線のコーナーです。ね最近のまオナニー事情とかね、オナニーグッズ、テンガ、オナホ、ダッチワイフ、ローション、まあアナル開発器具、いろいろありますけど、まあ、この辺をね実際使って、レビューをしていこうじゃないかというね、そんなコーナーなんですけども、先週ね買いました、うちに届きましたですね、ダッチワイフなのかな、いやリバーシブル抱き枕、うん、そっちの方が表現的にねスマートかななんて思うんですけど、なんていうの、名前がですね、僕かの、ね、今インターネットでね、パソコンを目の前にして聞いてる方みんなね、ググって、これね全部ねローマ字で大文字、BOKUKANO僕かのね、でまあ、ちょっと読んでいこうかな。これがね、リバーシブル抱き枕、前から後ろから抜けるオナホール付き、もしも僕の彼女が中井美優だったら、可愛い彼女と恋人気分でエッチ、ね、そんなやつらしいんですけど、付き合って数日、初めて彼女の部屋を訪問、そしてその瞬間が訪れたって、ね、なんかよくわからないことが書いてありますけど、でオナホついてるね、一緒にこの抱き枕、ダッチワイフと抱き枕の間ぐらいの、ね、やつなんですけど、で一緒にオナホールもついていて、キツキツ挿入感ナイス、なんでナイス、ドキドキ感触グッド、奥までびっしりイボイボ突起、ピチピチのあの子のあそこをイメージ、ローション付きって、バカなのかっていうね、商品。これがね、大の大人がだよ。ね、社運をかけて作っていると思うとね、泣けてきますけどね。うん、クソすぎるだろ、こんなの会議とかで。ねえ、40歳、50歳のね、いい大人がさ、何十人も集まって会議で、ねえ、うん、ここのコピーは、ピチピチのあの子のあそこをイメージってどうでしょうって。 うん、それキツキツ挿入感ナイスだねみたいな話をさ真面目にしてるんだよね。そんな大人になっていきたいね、僕たちもね。でそんなんで、まあ、届いたものの詳細なんだけど、まあ、抱き枕に AV 女優がプリントアウトされてるもので、ね、表面裏面があって、表面には正常位の女の子、裏面には、バックのね、ケツを突き出してる女の子がプリントされていると。でプリントされている AV 女優は中井美優というね、中井美優、中井は中井くんの中井だね、美優は、ひらがな美優というね女の子で、俺はこの子のね AV 見たことないんだけど、ちょっとね、なんか動画をね確認したら、まあ可愛い、動いてる子は可愛い。でこの僕カノのパッケージの中井美優は可愛くないけど、プリントされている中井美優は可愛い、そして AV の中井美優も可愛いと思うんだよね。多分女優のね、女優選びは今回正しかったと正直思ってる。このね僕家のシリーズはね3作品ぐらいあるのね。で中井美優とあともう2人ぐらいいるんだけど、その中でも中井美優は当たりだと思うんだよね。でね、リバーシブルで正常位バック両方あってオーナーホールついてて、これ最高だなと思って、でまあ開けましたよね、来たのでね、エロ通販会社ことアマゾンからさ届いたからさ、で届いたのが月曜日の朝に届いて、でまあすぐそこから仕事だったから受けてるだけ受け取ってね、でまあ楽しみにね帰ってきて、で帰ってきてまあ開けて、でまあ抱き枕っていうから多少ねなんか布的な面的なクッション的なねものなのかなと思ってたんだけど、相も変わらずやっぱりビニールだったよね。なんか前のダッチワイフを思い出してしまいましたけどね、今回はでもまあ言っても、で前はもうちょっとアニメの顔みたいなプリントされたねダッチワイフでしたけど、あんな肉便器女はいりませんよね、もうね用済みですよ。今回はもう実写の女ですからね、ある意味風俗だから、ちょっと期待をしていたんだけどさ、でやっぱし膨らますよね。で膨らますなんかポンプみたいなのないからさ、自分でさまたフーフーフーフーやってさ一生懸命膨らましてね、でやっぱしビニール臭いんだよね。でもあのダッチライほど臭くないから、まあよしとして、で膨らまして、でちょうど女性器のところにね穴が開いていて、そこに、付属のこのオーナーホールをね入れて、でそれで使うっていうねやつなんだけど、あのね正直買わない方がいいよね。これね、あの金額が4000円するんですね。前のダッチワイフ多分3000円くらいだったんだけどね。2、3000円。で今回このね、抱き枕はね、4000円して、3000円くらいのタイプの抱き枕の、まあ、同じパターンのね、表裏でプリントされているやつで、2種類くらいあったんですけど、まあ、せっかく買うからさ、クオリティの高い方買おうかなと思って。で、クオリティは高かった。ね。買って正解。4000で1000円高かったけど正解と思うんだけど、実際、まあ、なんだろうね、実際ね、まず月曜日に届いて、まあ、使ったのが木曜日なの。だから本当だったら届いたその日に使いたくなるじゃん。仕事から帰ってきたら速攻でね、待ったっつって、じゃあそろそろ始めようかっつってさ、やるところなのにさできなかったっていうのはやっぱしね、あんまりね、なんか違ったんだろうね、本能的に違うっていうの分かってたらしい、ね、俺の頭の中はね。だから月曜日届いて木曜日使ったんですけど、で結局木曜日使ったところやっぱ違ったんだよね。 で一番の問題はオナホールをつける位置がおかしいというね。結局このね抱き枕っていうのがなんだろう、プールとかでさ、流れるプールとかでボートがあんじゃん。あんな感じ？あんな感じじゃないけどね、だからボートだよね、イカダみたいな、うん、イカダみたいなやつに女の子がプリントアウトされてる的なね、気持ち的にはだよね。ちっちゃいエアーベッドみたいな、そんな感じね。なの でそこのプリントアウトされてるでしょ、女の子が。だ表面じゃ、例えば表面にプリントアウトされていて、じゃ君たちはどの辺に女性器があると想定するってなるとね、表面のね下の方にやっぱ女性器があるわけよね。だけどよく考えて、女性器って正常位は、まあ、童貞が多いのか、それとも童貞をバカにしてるやつが多いのかちょっとわかんないけどね、女性器にじゃあ挿入しましょうと、実際にね、その時に真上から垂直に挿入しないよね、チンコって。横からだよね、横からチンコって挿入する、横っていうかそのねえ、地球をだよ、地球を考えてね、地球の大地を考えて、大地に向かって垂直にチンコを刺すわけじゃなくて、地球とは平行にチンコを刺すわけじゃんね。ちょっとワールドワイドな感じで考えた方が分かりやすいでしょ。だそうするとこのプリントアウトされている女性器の位置っていうのはその真上についちゃってるの。だから地球に向かって垂直にチンコを下ろさないといけないんだけど、どうしてもさ男のチンコは勃起するわけだからさ、無理なんだよ。地面に向かって立ったチンコを垂直で挿入するなんて、そんな至難の技はできない。チンコ折れちゃう、そうするとね。でこれが表面も裏面も同じ位置に穴が開いてるから、どっちにしろもう体勢的にもう無理なんだよね。骨を折るしかないんだよね。背骨をボキって、なんて逆に折ってね、そうしたら挿入もできるけどさ、ちょっと難しいんだよねと思って。でチンコ痛いしさ、痛いってかもうほとんど不可能なんだけどさ、でまあ無理な体勢でさチンコ入れて、で頑張って腰を動かそうとすると、もう体勢的にそのもうプリントアウトされている女の子を見ながらね、スコスコしたいのに、チンコの位置的なところでそのもう女の子が隠れるぐらい自分が上の方に行かないともうチンコが痛いわけ。だからもうこの抱き枕、本当に抱き枕としての機能しか果たさなくて、でこれダメだなと思って。でもふとね、これはそのベッドの上にね横にして使ってるからチンコを垂直にしなくちゃいけないけど、じゃあこの抱き枕を立てかけてみようとね、立てかけてみて、でそうするとね、挿入に関しては地球と平行になるからさ、でそれ試したら意外といけるっていう。逆にリアルでバックでね、バックで挿入しているのと同じ高さ関係的なねところになるので、あ、これだったら使えるっちゃ使えるということで、まあ、頑張ってねバックで行きましたけどね、朽ち果てましたけど違ったなと思って、でその日1回だけ使ってね終わりですよね、4000円さよならってことで。俺の使い古しでよかったらぜひ誰かね、穴兄弟になれるからね、プレゼントでもいいんですけど、やだよね、人の使ったダッチワイフとかね、友達が付き合った女と付き合うのと同じぐらい嫌でしょ、むしろそれ以上嫌だよね。なのでね、まあそんなに皆さんにこれプレゼントとかできないですけど、なんとも言えないね。まあオナホールは意外とねいい感じのオナホールだったんだけど、 ただ貫通型だったからね。貫通型っていうのはその普通のテンガとかだと普通に貫通してない、普通のさカップみたいになってるでしょ。でもこの貫通型っていうのはカップの部分がカップじゃなくてそのなんだ円柱みたくなってて、チンコ刺したら一応突き抜けられる。でっかいチンコだったらもう貫けるわけ。俺のチンコはちっちゃいから全然貫けないで、あんま変わんないんですけど、でそうするとさ貫通型で、でこの抱き枕の方も裏面と表面でそこも貫通してんのね、女性器の部分が。だからで正常位の方にガシッとはめたら裏側に穴の開いたねオナホールが見えるのね。そうするとだよ、正常位のところでやってたら俺がね射精した時にもうその下に貫通して精子が飛び出ちゃうわけよ。そういうのもあってさ、もうやる前から試行錯誤だよね。オナホールのそういう精子出ちゃうところにティッシュペーパーを詰めたりとかさね、何やってんだろうなって思いつつもね、まあそれでまあ無事ね、まあ使いようにはいいのかななんて、そのあバックの練習なんかあんまりね、正常位とか騎乗位は大丈夫だけどバックするのが難しいみたいなさ、腰あんまり動かすの得意じゃないんですけどみたいな人いると思うんだよね。俺とかそういうタイプなんだよね。よくわかんない、なんかまあなんていうの、まあ、ここでね一応僕童貞じゃないんだよってところをアピールねしておくべきなのかなと思うんですけど、そのバックは僕は AV で見るのは大好きだったんですけど、自分でするとなるとね、うまくできないね、これ修行が必要だと。そこで修行で必要な時使うアイテム、それが僕かの、もしも僕の彼女が中井美優だったら、これを使えばバックの練習ができますよ。壁に立てかけてね、やればいいんじゃないかななんてね、いうぐらいの、利用価値しかない女だぜこいつはっていうね、ことで、まあ、どうでもいいね、もうね、ちょっとね違った。だったらもう少しね他のねいい電動オナホとか買えばよかったのかななんて思うんですけどね。うん。まあ、そんなんでね、まあ、あと一緒にね、このダッチワイフ的な抱き枕の他に、みんなにね、この間童貞ネットの、第100回記念放送で当選したね皆さんにプレゼントとしてね、ローションをね、お送りしましたけど、そこの皆さんに送ったローションと同じものをね自分にも購入して、でこのローションをね、使ってね、中井美優ちゃんとねセックスをしたわけですけどね、本当に、まあ、このローションは良かったね。ローションはティアラプロ、これは良かったね。安いしね、安いし量があるしね、まあ、手元にありますけどね、とてつもないねデカさだからね。まあこれをね、あこれを使ってちょっとね、最近アナルに全然興味がなくなったとか言いつつ、これをお風呂場でねちょっとチンコにだけつけてね、やってたんですけども、そしたらそのヌルヌル、ちょっとアナルにヌルヌルしたらねどうかなと思って、他のローションと違うのかなと思ってねヌルヌルしたらね、かなりヌルヌルしちゃってね、ヌルヌルのヌルヌルになっちゃいましたっていうね話なんですけどもね、やっぱ前使ってたやつが弱酸性みたいなやつで緩かったんだよね、なんかローション的にも。で今回のこのティアラプロはヌルヌルのヌルヌルなんで、かなりヌルヌルだったんだよね。だからアナルもヌルヌルになっちゃって、うん、ハッスルハッスルだったんですけどもね、何を言ってるんでしょうか。なのでまあねローションはね、うん、いいプレゼントだったかななんて思うんですけどね、俺も買ってよかったと。ただこのね抱き枕ダッチワイフはねあんまりよろしくなかったかなと思うんでね、ちょっと興味持ってた人いたらね、控えた方がね正直いいと思う。だからみんな気をつけた方がいいのは、そのオナホールの取り付ける位置、これをちゃんとね確認した上で自分の頭の中でシミュレーションして挿入するときどうなるのかなって考えて買ってもらった方がねいいんじゃないかなって思いますね。 これどうすんだろうね、まあ、夏プール行くときにねえ、なんかまあボート代わりにねえしようかなみたいな、であとダッチワイフを持ってって浮き輪代わりにしようかなと思ってね、いますけどね。まあ、そんなんでまたなんか面白いね、オナニーグッズとか買ったらねレビューしていきたいと思いますんでね、またお楽しみということで、じゃあお便りねいただいてます。お便り、羊がいる水族館さん、もう手順を聞いているだけで買う気がうせるわというねお便りいただきました、ありがとうございます。あ、そうだよね、俺もこんな手順聞いてたらね買う気うせちゃうわ、ね、ちょっと営業妨害ぐらいのね話になってますけど、ただまあ実写の女の子とねセックスができるっていうことだからね、これ違いますよ、実物の女の子じゃないですよ、実写の女の子ですからね、とセックスができるということでね、そういう意味では俺も経験人数が増えたんじゃないかなって思うんですね。いいでしょ、これも経験人数に入れていいんでしょ別にね、ね、そんなの全然問題ないということで、むしろリバーシブルだから表面と裏面とかで2人じゃない、逆に言うとね、まあ、そういうことでねいいと思うんで、まあよかったらみんな中井美優のね AV だけでもちょっとね見てもらって、あ、春さんはこんな可愛い子とセックスをしたのかっていうね風に考えてもらうとねいいんじゃないかなって思います。いや、やばいぞ、アニメとダッチワイフの話だけで1時間経っちゃうね話なんですけど、もっと話すこといっぱいあるんだよね、話していいかな、じゃざっとね、何を話そう、あります、お便りとかいっぱいいただいてんだよ今日ね。でお便りじゃあ読んでいこうと思います。ラジオネームが、ラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、先週のラジオ面白かったですね、さすが面白い回のラジオはアップロードが早い。さてパルさん、僕の地元でパル旋風が巻き起こってますよ、口コミが広がったのか男女問わずパルさん支持率が半端ないようです、女性の意見は…程よい低さの声がいい、ヘッドホンで聞くとドキドキしちゃう、最後のさようならが可愛いなどなど、正月早々の金曜、正月早々の金運から始まり2011年来るんじゃないですか、まあ僕は正月10万くらい負けましたかってね、お便りいただきましたありがとうございますね。パル旋風が起こってるってことでね、まあラジオやっててよかったなと思うんですけどね、周りの女性ね、周りの女性たちからですよ、この程よい低さの声がいい、ヘッドホンで聞くとドキドキしちゃうね、最後のさようならが可愛いと絶賛じゃないですかね、わざわざヘッドホンでこのラジオを聞くっていうか、まあ逆にヘッドホンしないとこのラジオは聞けないよねっていうねところもありますけどね、俺も自分のラジオ結構嫌いじゃないんですよね、終わってねでアップして、で一応自分で一回聞くんですけど、聞いてて、ま、今ねラジオ聞いてるのって伊集院光る深夜のバカ力とオードリーのオールナイトニッポン、まあ、これぐらいしか今聞いてないんですけどラジオって、だけどその中でもう一本ね、童貞ネットアットネットラジオ、これ聞いてますから意外と聞けるんだよね、なんだろうね、俺そんね自分ラブすぎるよね、俺ラブ、まあでもいいんだけどさ、最初の頃のねラジオは聞けないよもちろん、1話第1回とかさ第30回ぐらいまではちょっと無理なんだけど、意外とここ10回とか20回ぐらいだったら、うん、聞き直しても、あ、別に聞いてられるかなっていうね、何この自画自賛ラジオは気持ち悪いですね、ね、いいんです、こんなダメな自分大好きっていうね、そのパターンだから、まあね、ダメな時はダメなんで、今日とかも多分きついと思うんだよね、いつもみたいなちょっとねいろんな話を多少してるんだったらいいんだけど、完全にアニメとねダッチワイフの話しかしてないですからね今週はね、 なのでね、まあまあみんなにね、いいっていうね、面白いって言っていただけるようなねラジオを続けていきたいなとは思うんですけど、ちょっとね今週ふとね気づいちゃって、こうやって1時間喋ってるじゃない。だけどふとさ、俺よく1時間毎週喋ってんなと思って、一応ねメモ帳とか多少のね最近は進行表みたいなの作って、まあ、作ってですね、なんか3分5分で作るぐらいですけどね。でそれ大体見ながら喋りますけど、別にさ1時間分のね文章が書いてあるわけじゃなくてさ、ね最初に今日はアニメレビューって書いてあるし、でその次りそな銀行借金ゼロみたいなのが書いてあったけど、そのぐらいしか書いてないから、でもそれでさ1時間よく喋ってんなって思ったらさ、逆になんかもう俺今週ラジオねやるときに1時間喋れねえんじゃないのってね思っちゃって、今日はよくわからないね感じでやってますけど、まあ一応なんとかね1時間喋りきったかなとは思うのでね、まあ変わらずね、意識をしないでね喋りたいことをね、毎週喋っていきたいと思うんですけどもね、お便りありがとうございます。であとはお便りね読んでいきたいかな。はい。であとは、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんにちは、ついに自分もテンガフリップホールを買いました。実家暮らしですがそんなことは関係ありません。アイルランドの変態作家オスカーワイルドは投獄されても言いました。快楽のために生きてきたことをただの一瞬といえども悔いはしないと。自分もそんな気持ちでいっぱいです。ただフリップホール使うと我慢できなくてすぐ終わっちゃいますね。ゆっくりまったりとできないのが残念ですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、とフリップホールを買ったということでね、フリップホールいろんな種類ありますからね、どれを買ったのかっていうのもありますけど、俺の持ってるフリップホールもね、まあもう長い付き合いですけどね、まあ一番ねフリップホールのいいところは繰り返し使えると、ね、使った後洗って、ね、干しておいてまた何回も使えるっていうのが一番いいんですけど、やっぱさそうなんだよね、まあすぐね行っちゃうよねっていうことだから、もうローションとかもねもういっぱい使ってさオナニーするとさすぐさ行っちゃうわけよ。そうするとなんかもっとねゆっくりまったりオナニーしたいよねって思うんだよね。普通に手でオナニーするときは多少さそのバランス時間とかのそういう配分とかも考えてできるけど、オナホールって入れちゃうとさやっぱもうね出しちゃうよねっていうねところで、やっぱそういう意味ではねやっぱオナホールとセックスどっちだっていうね話になってくると思うの。まあ、言ったらオナニーとセックスになるけど、ね、オナニーのが気持ちいいとか言うけど、やっぱりさゆっくりまったりと俺たちはさ性行為をしたいわけだからさ、そうするとセックスの方がね気持ちいいよねって思うんだよね。オナニーのが気持ちいいって人いっぱいいるけど、なんかそういうゆっくりまったりとねやっぱししたいっていう風になるとセックスの方がいいよねっていうことでね、だそれにちょっとねまあフリップホールもね、まあ、使うことによってだよそういうことをなんか悟ったというかねあると思うんでね、まあ、ちょっとまあ普通にフリップホールって30回とか使えますみたいななんか表記があると思うけど、俺普通に100回ぐらいで普通に使ってるからね、そうする考えるとねコストパフォーマンスすごいよね。5000円ぐらいで100回とか使えたら1回50円でしょ、ね、普通フリップホール買った普通のテンガ買ったらさ500円とかだからもうすごいお得ってことでね、ぜひ皆さんフリップホール童貞ネットのね、トップページの左側ね、フリップホールのね、リンクが貼ってありますから、こっから Amazon で買うと俺に紹介料が 3% 入ってくるということでね、ぜひ買っていただけたらななんて思います。じゃあねコーナーもしたかったんだけどな、ちょっと喋りすぎてしまう、もっと早めに切り上げるべきだったね、いろいろあったんですね。 理想のタイプの話もしたかったしさ、ね、いろいろあったんですけど、じゃあちょっとね、もうお別れのコーナー行きたいと思います。ね。じゃあお別れのコーナー今日読めなかったね。お便りとか、あと喋りたかったことを、つらつらと読んでいこうかと思います。ラジオネーム、691番さん、パルさん経験人数が多くて羨ましいです。あとお便り、もぬけの殻のお尻7さん、もうパルさんもやりちんですね。お便りいただきましてありがとうございます。まあ俺もね、ダッチワイフ1号とダッチワイフ2号ね、もう経験人数がどんどん増えていく、やりちんすぎるねっていうね、ことです、ことですじゃねえっていうね話ですけど、あとは、ラジオネームスカルプ P さん、皿は洗わないけどフリップホールは豆に洗う、そんなパルさん素敵。お便りいただきましてありがとうございます、ね、流しにはねやっぱり皿が溜まってます。でも、風呂のね、風呂場にはフリップホールが洗ってね干してあります、ね、この差は何だってね。だから皿を洗うのもチンコで洗えば、いやそういうことは、そういうことではないですね、うん、そういうことではないんですけど、ちょっとね、全部チンコ絡みで頑張ったら豆になるんじゃないのって、うん、そんなことはないですね。はい。であとはラジオネーム N さん、はるさん声はいいと思うんだよってねお便りいただきました、ありがとうございますね。声はいいと思うんだよね、この思考回路ね、どうしたらいいんでしょう、ね、思考回路がね良くなればね僕もモテるかと思うんですけどね、まあ頑張ってね行きたいですね。じゃああと今日喋りたかったことはいくつかあるので、まあほどほど読んでね、で来週ね、持ち越しということで、で今日喋りたかったことが、そうあんまり関係ないんですけども、童貞ネットのですねメールってところから、メールフォームがあるんですけど、でそこから、1月の11日にメールをいただくれた方がいらっしゃるんですけど、すべて文字化けしてたのでよかったら別でメールくださいね、radio@doutei.net radio@doutei.net ね、こちらまで直接メールくれたら文字化けしないと思うんでね、ちょっとそれをまず伝えたかったというね、結構なんか長く書いてくれてたっぽいんですけどね、文字化けしちゃったからね、別に僕がそのお便りをスルーしてるわけではなくてね、残念ながら読めなかった文字化けはね、さすがに僕も解読できないですからっていうお話で、あとは結構読みたいねお便りがあるんだけど、俺が変なね話をずっとしてるから悪いんだね本当にね。あとね、俺他に喋りたかったことね、あ、今週髪の毛切ったんだけど、で今回いつも行ってるところと違うところで、家から歩いて3分5分ぐらいのねところにちょっと行ってきたんですけど、で髪型的にはまあ、結構いい感じにね、まとめてもらってよかったんだけど、どんな髪型にしますかってまあ、いつも聞かれるわけじゃん。でまあいろいろありましたよ今までもね、リクームみたい、いやリクームとか言わないけどパイナップルみたいにしてくださいとかさ、いろいろあったけど、で今回はねサッカーの中田みたいにしてくださいって言ったんだけど、これっていつまで通じんのかなと思って、だってもう中田って現役じゃないんじゃん。まあ言っても美容師ぐらいの世代の人だったら中田ぐらいだったらわかるんだろうけど、あと10年とかした時になんて言えば通じるんだろうっていうね、中田カット、ベッカムヘアみたいな、ベッカムヘアも通じるけどねえいつまでっていうね、中田も通じるけどいつまでってあるからさ、ちょっとねそこを不安になりつつも、今回はまあ程よいね中田カットになったかなと思うんでね、あのそんなにハゲ具合もねそんなに目立たない感じにしてもらえたんでね、よかったですよね話。あと昨日ね、うちの母親がね 家にちょっとね来て、なんか差し入れとか持ってきてくれたんですけど、家にはあげずね、車で来たからね、車のところから荷物だけ俺が持って自分で部屋にね持っていくというね、でバイバイってね感じで、だって部屋の中無理じゃん、中井美優ちゃんいるんだからね、しょうがないってことで、テンガとかもね干してあるしさ、ローションとかでっかいのドンって置いてあるし、エロ本転がってるし、中井美優ちゃんいるし、もう無理だって話なんですよね。なので親も家に入れられないね、そんな親不孝な30歳ということで、ちょっと部屋はね片付けたいねと思いますね。ちょっとなんか押し入れに全部突っ込めるぐらいのね感じにねしておく方がいいんじゃないかななんてね思います。あとはね、モンスターハンター、130時間ぐらいねようやく突破しましたので、みんなやってるのは結構ね、俺社会人だからねそんなできないですから、学生はみんなね受験生ではない限りできると思うから、もう全然130時間越しちゃってると思うけど、でも全然まだあの全クリってわけではないんでね、まだハンターランク、まあ、上位のね、クエストとかをちょこちょこやってるぐらいなんですけどね、そんな感じで、あとなんだいっぱいあるんだけど読めないな、お便りもお便り読みたいなと思うけど来週読もうね、ちょっとね逆にもったいないと思うんでね、いただいてるお便りもね、読めなかったものちょっと来週読んでいきたいと思いますので、またその時ということで、で来週なんだけどね、ちょっともう1時間経ってしまったからさ、今日終わりなんですけど、来週が、1月の20何日ですか ?24 日ね、23日ね、1月23日なんですけども、で110回放送ということでスペシャルウィークなんだよ来週ね。で何をするかまだ決めてないんだけど、ちょっと今週3連休があるので、その中の2連休に一人で旅館に泊まりに行こうかなと思って、温泉、一人温泉旅行ね行こうかなと思ってるんですけど、まあ、近くですよ、言っても群馬ですよね、群馬ぐらいにまあ電車でね、さーっと行って、で一人でね浴衣に着替えて、で温泉入って、で部屋で食事してみたいな、コンパニオンのお姉ちゃん呼んでみたいな、ないな後半部分ないですけど、まあ、そんなんでね、であとは都内にね一日行く日があるので、まあその中でなんかねスペシャルウィークでなんか面白いことできたらなと思うんで、ね、なんかどっか潜入してねレビューとかもできたらいいなと思うんですけど、できなかったらまあ一人温泉体験談ぐらいで終わっちゃうのかなと思うんですけどね、とか言ってどうせ行かないんでしょみたいなね話もあるんですけど、まあちょっとねその辺もなんか面白いのがあればねちょっとやっていきたいなと思います。じゃあそんなんで、今週はね、こんなんで終わりですけど大丈夫かな、うん。あとは、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん、大掃除していらないものを110回放送でプレゼントしましょうという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやもう大掃除して出てきたいらないものなんてチンゲの塊ぐらいしかないから、ね、それでよかったら送るよ。チンゲと髪の毛の毛とか毛だらけだから部屋の中で、それをまとめて、ね、丸くして固めて、それをじゃあ送りますからね、もぬけの殻のお尻の穴さんね、楽しみに待ってて、毛がいっぱい段ボールに詰まって届くからさ、ね、ウキウキでしょね。じゃあそんなんでね、まあ、今週もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあ来週はスペシャルウィークということでね、なんか面白いことができたらなと思うけど、まあいつも通りだね感じになると思うんでね、期待せずに、聞いてやってくれたら嬉しいかなと思います。 じゃあね、まあ、そんな感じでまたね、来週お会いいたしましょう。さようなら。